オーディブルでお届けします。
裸。著者谷川俊太郎。絵佐野陽子。朗読加瀬亮。さようなら。僕もう行かなきゃなんない。すぐ行かなきゃなんない。どこへ行くのかわからないけど、桜並木の下を通って大通りを信号で渡って、いつも眺めてる山を目印に一人で行かなきゃなんない。どうしてなのか知らないけど、お母さんごめんなさい。お父さんに優しくしてあげて。僕好き嫌い言わずに何でも食べる。本も今よりたくさん読むと思う。夜になったら星を見る。昼はいろんな人と話をする。そしてきっと一番好きなものを見つける。見つけたら大切にして死ぬまで生きる。だから遠くにいても寂しくないよ。僕もう行かなきゃなんない。嘘。僕はきっと嘘をつくだろう。お母さんは嘘をつくなと言うけど、お母さんも嘘をついたことがあって、嘘は苦しいと知っているから、そう言うんだと思う。言っていることは嘘でも、嘘をつく気持ちは本当なんだ。嘘でしか言えない本当のことがある。犬だってもし口が利けたら、嘘をつくんじゃないかしら。嘘をついても嘘がバレても、僕は謝らない。謝って済むような嘘はつかない。誰も知らなくても自分は知っているから、僕は嘘と一緒に生きていく。どうしても嘘がつけなくなるまで。いつも本当に憧れながら、僕は何度も何度も嘘をつくだろう。おじいちゃん。おじいちゃんはとてもゆっくり動く。箱を棚に置き終えた後も、両手が箱の横に残っている。しばらくしてその手が降りてきて、体の脇に垂れる。そのままじっと立っているおじいちゃんは、急に何かを叫び出しそうに見える。庭のカシの木が窓からおじいちゃんを覗き込んでいる。カシの木の言っていることが、おじいちゃんには聞こえているのに、聞こえないふりをしているみたい。昨日お風呂場でおじいちゃんを見た。縮こまったおちんちんが見えた。おじいちゃん、おじいちゃん、教えて。昔のことじゃなくて今の気持ち。今一番何が欲しいの？今一番誰が好きなの？木。僕はもうすぐ木になる。中指の先っぽがくすぐったくなると、 そこから緑色の葉っぱが生えてくる。薬指にも人差し指にも、いつの間にか葉っぱがいっぱい茂ってきて、両腕はしなやかな枝になり、体はシャツの下でゴツゴツした幹に変わっている。足の指が湿った泥に溶けていって、下腹に生ぬるい水が染み込んでくる。そうして僕はもう学校へ行かない。野球にも釣りにも行かない。僕は動かずに夜もそこに立っている。雨が降り出すととても気持ちがいい。誰も僕がそこにいることに気づかずに、急ぎ足で道を通り過ぎていく。僕はもう枯れるまでどこにも行かない。いつまでも風にそよいで立っている。裸。一人で留守番をしていた昼間、急に裸になりたくなった。頭から服を脱いで、下着も脱いでパンティーも脱いで、靴下も脱いだ。夜お風呂に入るときと全然違う。すごく胸がドキドキして、寒くないのに腕とももに寒い棒が立っている。脱いだ服が足元で生き物みたい。私の体の匂いがもわっと上ってくる。お腹を見るとすべすべとどこまでも続いている。お日様が当たっていて燃えるようだ。自分の体に触るのが怖い。私は地面にかじりつきたい。私は空に溶けていってしまいたい。昔々僕がいた。素っ裸で目をキョロキョロさせていた。今の太陽と同じ太陽が青空の真ん中でギラついていて、今の風と同じ風が草の上をさーっと吹いてきた。学校はなかったけれど僕はいた。おもちゃはなかったけれど遊んだ。本はなかったけれど考えた。ハンバーグはなかったけれどうんちをした。寂しくなるとなぜかわからずに泣いた。おかしい時は何もわからずに笑った。お腹にあるおへそが不思議で、いつも指で触りながら眠った。そして夢の中では蛇の雨が降り、僕は生まれたり死んだりした。昔々どこかに僕がいた。今ここに僕はいる。おばあちゃん。びっくりしたように大きく目を開けて、僕たちには見えないものを一生懸命見ようとしている。なんだか困っているようにも見える。とっても慌てているようにも見える。前には気がつかなかった大切なことに、たった今気づいたのかもしれない。もしそうだったらみんな泣いたりしないで静かにしていればいいのに。でも手も足も動かせないし、口も聞けないから、どうしたいのか誰にもわからない。怒ったように息だけをしている。 自分で息をしているのではなくて、無理やり誰かに胸を押されているみたい。その時急にその息が止まった。びっくりした桃の顔でおばあちゃんは死んだ。緑。赤ん坊緑の柳。やきもち緑のタンポポ。昔緑のシダ。私が何を思っても知らんぷりで風に揺れてる。おいでおいでをしている葉っぱ。いやいやをしている葉っぱ。黙っているから緑は恐ろしい。でも私は塗ってやる灰色に。あっという間に心の絵の具で。煙緑の C の若葉。はしゃぎ緑の脳前カズラ。暗闇緑のツタ。その上の青い空まで、誰にも開けることのできない、心の小箱に閉じ込める。君。君は僕の隣で眠っている。シャツがめくれておへそが見えている。眠ってるのではなくて死んでるのだったら、どんなに嬉しいだろう。君はもう自分のことしか考えていない目で、じっと僕を見つめることもないし、僕の嫌いな阿部と一緒に、川へ泳ぎに行くこともないのだ。君がそばへ来ると君の匂いがして、僕は胸がドキドキしてくる。夕べ夢の中で僕と君は二人っきりで戦争に行った。お母さんのこともお父さんのことも学校のことも忘れていた。二人とももう死ぬのだと思った。死んだ君といつまでも生きようと思った。君と友達になんかなりたくない。僕はただ君が好きなだけだ。お父さん。誰の顔も見ずにお父さんは、まっすぐ前を見てご飯を食べている。ご飯の湯気で眼鏡が曇っているので、弟がそう言ったら、うんと答えて眼鏡をシャツの裾で拭いた。お父さんが何を考えているのか、私にはわからないけれど、私のことではないと思う。弟のことでも、お母さんのことでもない。何を考えてるのと聞けば、別にというに決まってる。前にお父さんの子供の頃の写真を見た。広い野原の真ん中に立って、眩しそうに空を見上げていた。今でも時々似たような顔をする。お父さんの箸が里芋をつまんだ。口を開けたら奥の金歯が見えた。お父さんずっと生きていて。ピアノ。サトル君がピアノを弾くとき、私はサトル君を食べてしまいたい。私のより白くて細い指を、 薬指からコリコリかじって。そうすればサトル君はもう誰にもぶたれないで済む。毎日塾へ行かないでいい。私の中でいくらでも好きなだけピアノを弾いていられる。私はサトル君と一緒にいろんなところへ旅をする。砂漠の真ん中でおしっこする。嵐の一軒家で風と雨を聞く。どんな時もちっとも寂しくない。私がおばあさんになっても、サトル君はいつまでも子供のまま。私が死んでも土の中からピアノの音が響いてくる。転校生。雨の日、転校生が来た。耳が大きくて色が黒い。そばを通ったらちらっと横目で見た。心臓の音が聞こえたような気がした。森の中みたいな匂いがする。どこか遠い知らないところから一人で何も持たずにやってきたんだ。あいつはいつか崖の縁に立って夕日を見ていたことがあると思う。その時考えたことを今もここで考えている。そしてあいつはきっと知らない間に僕の夢の中に入ってくる。気がつくとひろこが口を少し開け、窓の外の雨を見るふりをして、ガラスに映ったあいつの横顔をずっと見つめている。ひろこに話しかけるのが怖い。気持ち。どこかからぼわっと気持ちが湧いてきた。透き通っていた胸の中を誰かが塗りつぶしたみたい。みんなが校庭を走り回っているのに、僕の心はじっとしている。気持ちの後から言葉がついてきた。言葉は何か言った。僕は違う違うと思った。その時こうちゃんがドシンと僕の背中にぶつかった。気持ちの色がパッと変わった。心が僕より先にこうちゃんを走って追いかけた。言葉は置いてけぼりだ。もう言葉は気持ちに追いつけない。僕はこうちゃんに体当たりした。二人とも地面に転がった。アブラカダブラ。秘密。誰かが何かを隠している。誰かはわからないけれど、何かもわからないけれど、それがわかればきっと何もかもわかる。僕は息を止めて耳を澄ました。雨が地面に当たってピチピチ言ってる。雨はきっと何かを隠している。それを知らせようとして降ってくるのに、僕には雨の暗号が解けない。足音を立てないように、そーっと歩いて台所を覗くと、お母さんの後ろ姿が見えた。お母さんも何かを隠している。でも知らん顔して大根をおろしている。こんなに秘密を知りたがっているのに、 誰も僕に何にも教えてくれない。僕の心には穴が開いていて、覗いても曇った夜空しか見えない。お母さん、目をつむっているから暗いんじゃない。目を開けたって真っ暗だってわかってる。眠ってしまいたいけど、お母さんが崖から落ちる夢を見そうで怖い。道を歩いてくる靴音がする。でもあれはお母さんじゃない。昼間学校から帰ってきたら、カレー作りながらビールを飲んでいた。お母さんまた飲んでるって言ったら、はい、また飲んでますって言った。それからお母さんは出かけた。今どこにいるの、お母さん。もう電車に乗ってるの。まだどこか明るいところにいるの。誰と話してるの。私とも話をしてほしい。帰ってきてほしい、今すぐ。泣いててもいいから、怒っててもいいから。一人。ほっといてほしいの、お願いだから。目をつむるは何も見えないように。耳を塞ぐは口もつぐむは。でも心はなくしてしまえないから、思い出してしまうの、つらいこと。私をいじめるあなたは憎くない。あなたも他の誰かにいじめられてる。その他の誰かもまたもっと他の誰かに。私たちはみんないじめられてる。目に見えないブヨブヨしたものに。大人たちが気づかずに作っているものに。お母さんの慰めもうるさいだけ。お父さんの励ましも鬱陶しいだけ。だから今はただ一人にしておいて。ほんの少しだけ死んでいたいの。本当に死ぬのは悪いことだから。音楽も聴かずに青空も見ずに、私一人でも木星まで行ってくるわ。笑う。たけしが笑っている。目の横にいっぱいシワができている。桃色の歯茎が唾で光っている。息が切れて咳込んだ。立ってられなくなって土の上をゴロゴロ転がった。それでもまだ笑っている。目も鼻も口もバラバラになって、いつものたけしはどこかへ行ってしまって、見たこともない怪物みたい。どうして笑っているのかわからないのに、笑いがだんだん僕に移ってきた。お腹の中がヒクヒクしてくる。地震みたいに体が揺れ始める。言葉がみんなよだれになる。僕はもうぶっ壊れそう。笑いが後から後から攻め寄せてきて、苦しい、僕は苦しい。スイッチ。黙ってればも 口がパクパクしてるだけだよ。声が喉から出てくるだけだよ。言葉がポロポロこぼれるだけだよ。喋っているのはあんたじゃないよ。あんたの顔したお人形だよ。頭の中で回ってるのは、そこらで売ってる録音テープ。ハッキシーってうるさいだけさ。何度も聞いた正しい意見を、愛も変わらず繰り返してる。黙ってればもう、自分の体で感じたいんだ。自分の心で考えたいんだ。間違えたって怖くない。あんたは私の前にいるけど、なんだかテレビで見ているみたい。消しちゃいたいけどスイッチがない。電車。私は混んだ電車に乗るのが嫌。首筋によそのおじさんの息がかかると、突き飛ばしてやりたくなる。出なければ、うんと友達になりたくなる。こんなに体をくっつけてるのだから、目を合わせる勇気さえあれば、おはようくらい言えると思うのに。おじさんはそっぽを向いて、何を考えてるのかわからない。おじさんの顔は誰にも似ていないのに、みんなと同じような鼻と口があって、その鼻と口で息をしている。知らない人の吐く息を私は吸う。電車中の人の息が混じり合う。コーヒーの息、おみおつけの息。100年経ったらみんないなくなる。私は混んだ電車に乗るのが嫌。嫌だから好き。夜。夜、高井戸のおじさんが来た。いつもと全然違う顔をしている。鼻の脇にほくろがあるのに気がついた。おじさんは台所に行って、お母さんと小さな声で話している。お父さんはまだ会社だ。僕はテレビをつけた。いつもなら消しなさいと言われるのに、お母さんは何にも言わない。つまらないからすぐ消した。そしたら泣き声が聞こえてきた。お母さんが泣くの初めて見た。おじさんが僕を見てちらっと笑った。嫌だな、嫌だな。なんだかわからないけど嫌だな。猫の黒助を捕まえて、部屋に入って地球儀を回した。ぐるぐるいつまでも回した。学校。学校が燃えている。教室の窓からどす黒い煙が吹き出している。机が燃えている。黒板が燃えている。僕の描いた絵が燃えている。音楽室でピアノが爆発した。体育館の床が跳ね上がった。校庭の鉄棒がくにゃりと曲がった。学校が燃えている。 先生は誰もいない。生徒はみんな夢を見ている。オレンジ色の炎の下が、嬉しそうに学校中を舐め回す。学校は大声で叫びながら、体をよじりゆっくりと倒れていく。火の粉が空に舞い上がる。悔しいか、学校よ。悔しいか。花。花びらは触るとひんやり湿っている。色が中から染み出してくるみたい。花を覗き込むと深い谷のようだ。その真ん中から毛が生えている。薄気味悪いことを喋り出しそう。花を見ているとどうしていいかわからない。花びらを口に入れて噛むと、かすかに酸っぱくて頭が空っぽになる。先生は花の名前を覚えろと言う。だけど私は覚えたくない。野原の真ん中に私は立っていて、立ってるほか何もしたくない。裸足の足の裏がチクチクする。おでこのところまでお日様が来ている。空気の音と匂いと味がする。人間は何かをしなくてはいけないのか。花はただ咲いているだけなのに、それだけで生きているのに。遠く。私はよっちゃんよりも遠くへ来たと思う。正しくんよりも遠くへ来たと思う。五郎よりもお母さんよりも遠くへ来たと思う。もしかするとお父さんよりもひいおじいちゃんよりも。五郎はいつか水曜日に家を出て行って、日曜日の夜遅く帰ってきた。痩せこけて泥だらけで、いつまでもピチャピチャ水を飲んでいた。五郎がどこへ行っていたのか誰にもわからない。このままずっと歩いていくとどこに出るのだろう。知らないうちに私はおばあさんになるのかしら。今日のことも忘れてしまってお茶を飲んでいるのかしら。ここよりももっと遠いところで。その時一人でいいから好きな人がいるといいな。その人はもう死んでてもいいから、どうしても忘れられない思い出があるといいな。どこからか海の匂いがしてくる。でも私はきっと海よりももっと遠くへ行ける。さようなら。僕もう行かなきゃなんない。すぐ行かなきゃなんない。どこへ行くのかわからないけど、桜並木の下を通って、大通りを信号で渡って、いつも眺めてる山を目印に、一人で行かなきゃなんない。どうしてなのか知らないけど、お母さんごめんなさい。お父さんに優しくしてあげて。僕好き嫌い言わずに何でも食べる。本も今よりたくさん読むと思う。夜になったら星を見る。昼はいろんな人と話をする。そしてきっと一番好きなものを見つける。 見つけたら大切にして死ぬまで生きる。だから遠くにいても寂しくないよ。僕もう行かなきゃなんない。嘘。僕はきっと嘘をつくだろう。お母さんは嘘をつくなと言うけど、お母さんも嘘をついたことがあって、嘘は苦しいと知っているから、そう言うんだと思う。言っていることは嘘でも、嘘をつく気持ちは本当なんだ。嘘でしか言えない本当のことがある。犬だってもし口が利けたら、嘘をつくんじゃないかしら。嘘をついても嘘がバレても、僕は謝らない。謝って済むような嘘はつかない。誰も知らなくても自分は知っているから、僕は嘘と一緒に生きていく。どうしても嘘がつけなくなるまで。いつも本当に憧れながら、僕は何度も何度も嘘をつくだろう。おじいちゃん。おじいちゃんはとてもゆっくり動く。箱を棚に置き終えた後も、両手が箱の横に残っている。しばらくしてその手が降りてきて、体の脇に垂れる。そのままじっと立っているおじいちゃんは、急に何かを叫び出しそうに見える。庭の樫の木が窓からおじいちゃんを覗き込んでいる。樫の木の言っていることが、おじいちゃんには聞こえているのに、聞こえないふりをしているみたい。昨日お風呂場でおじいちゃんを見た。縮こまったおちんちんが見えた。おじいちゃん、おじいちゃん、教えて。昔のことじゃなくて今の気持ち。今一番何が欲しいの？今一番誰が好きなの？木。僕はもうすぐ木になる。中指の先っぽがくすぐったくなると、そこから緑色の葉っぱが生えてくる。薬指にも人差し指にも、いつの間にか葉っぱがいっぱい茂ってきて、両腕はしなやかな枝になり、体はシャツの下でゴツゴツした幹に変わっている。足の指が湿った泥に溶けていって、下腹に生ぬるい水が染み込んでくる。そうして僕はもう学校へ行かない。野球にも釣りにも行かない。僕は動かずに夜もそこに立っている。雨が降り出すととても気持ちがいい。誰も僕がそこにいることに気づかずに、急ぎ足で道を通り過ぎていく。僕はもう枯れるまでどこにも行かない。いつまでも風にそよいで立っている。裸。一人で留守番をしていた昼間、急に裸になりたくなった。頭から服を脱いで、下着も脱いでパンティーも脱いで、靴下も脱いだ。夜お風呂に入るときと全然違う。すごく胸がドキドキして、寒くないのに腕とももに寒い棒が立っている。脱いだ服が足元で生き物みたい。 私の体の匂いがもわっと上ってくる。お腹を見るとすべすべとどこまでも続いている。お日様が当たっていて燃えるようだ。自分の体に触るのが怖い。私は地面にかじりつきたい。私は空に溶けていってしまいたい。昔々僕がいた。素っ裸で目をキョロキョロさせていた。今の太陽と同じ太陽が青空の真ん中でギラついていて、今の風と同じ風が草の上をさーっと吹いてきた。学校はなかったけれど僕はいた。おもちゃはなかったけれど遊んだ。本はなかったけれど考えた。ハンバーグはなかったけれどうんちをした。寂しくなるとなぜかわからずに泣いた。おかしいときは何もわからずに笑った。お腹にあるおへそが不思議で、いつも指で触りながら眠った。そして夢の中では蛇の雨が降り、僕は生まれたり死んだりした。昔々どこかに僕がいた。今ここに僕はいる。おばあちゃん。びっくりしたように大きく目を開けて、僕たちには見えないものを一生懸命見ようとしている。なんだか困っているようにも見える。とっても慌てているようにも見える。前には気がつかなかった大切なことに、たった今気づいたのかもしれない。もしそうだったらみんな泣いたりしないで静かにしていればいいのに。でも手も足も動かせないし、口も聞けないから、どうしたいのか誰にもわからない。怒ったように息だけをしている。自分で息をしているのではなくて、無理やり誰かに胸を押されているみたい。その時急にその息が止まった。びっくりしたままの顔でおばあちゃんは死んだ。緑。赤ん坊緑の柳。焼きもち緑のタンポポ。昔緑のシダ。私が何を思っても知らんぷりで風に揺れてる。おいでおいでをしている葉っぱ。いやいやをしている葉っぱ。黙っているから緑は恐ろしい。でも私は塗ってやる灰色に。あっという間に心の絵の具で。煙緑の C の若葉、はしゃぎ緑の能前カズラ、暗闇緑のツタ、その上の青い空まで、誰にも開けることのできない、心の小箱に閉じ込める。君、君は僕の隣で眠っている。シャツがめくれておへそが見えている。眠ってるのではなくて死んでるのだったら、どんなに嬉しいだろう。 君はもう自分のことしか考えていない目で、じっと僕を見つめることもないし、僕の嫌いな阿部と一緒に川へ泳ぎに行くこともないのだ。君がそばへ来ると君の匂いがして、僕は胸がドキドキしてくる。夕べ夢の中で僕と君は二人っきりで戦争に行った。お母さんのこともお父さんのことも学校のことも忘れていた。二人とももう死ぬのだと思った。死んだ君といつまでも生きようと思った。君と友達になんかなりたくない。僕はただ君が好きなだけだ。お父さん。誰の顔も見ずにお父さんは、まっすぐ前を見てご飯を食べている。ご飯の湯気で眼鏡が曇っているので、弟がそう言ったら、うんと答えて眼鏡をシャツの裾で拭いた。お父さんが何を考えているのか、私にはわからないけれど、私のことではないと思う。弟のことでもお母さんのことでもない。何を考えているのと聞けば、別にというに決まってる。前にお父さんの子供の頃の写真を見た。広い野原の真ん中に立って、眩しそうに空を見上げていた。今でも時々似たような顔をする。お父さんの箸が里芋をつまんだ。口を開けたら奥の金歯が見えた。お父さんずっと生きていて。ピアノ。サトルくんがピアノを弾くとき、私はサトルくんを食べてしまいたい。私のより白くて細い指を、薬指からコリコリかじって。そうすればサトルくんはもう、誰にもぶたれないで済む。毎日塾へ行かないでいい。私の中でいくらでも好きなだけ、ピアノを弾いていられる。私はサトル君と一緒にいろんなところへ旅をする。砂漠の真ん中でおしっこする。嵐の一軒家で風と雨を聞く。どんな時もちっとも寂しくない。私がおばあさんになってもサトル君はいつまでも子供のまま。私が死んでも土の中からピアノの音が響いてくる。転校生。雨の日、転校生が来た。耳が大きくて色が黒い。そばを通ったらちらっと横目で見た。心臓の音が聞こえたような気がした。森の中みたいな匂いがする。どこか遠い知らないところから、一人で何も持たずにやってきたんだ。あいつはいつか崖の縁に立って夕日を見ていたことがあると思う。その時考えたことを今もここで考えている。そしてあいつはきっと知らない間に僕の夢の中に入ってくる。気がつくとひろこが口を少し開け、窓の外の雨を見るふりをして ガラスに映ったあいつの横顔をずっと見つめている。ひろこに話しかけるのが怖い。気持ち。どこかからぼわっと気持ちが湧いてきた。透き通っていた胸の中を誰かが塗りつぶしたみたい。みんなが校庭を走り回っているのに、僕の心はじっとしている。気持ちの後から言葉がついてきた。言葉は何か言った。僕は違う違うと思った。その時こうちゃんがドシンと僕の背中にぶつかった。気持ちの色がパッと変わった。心が僕より先にこうちゃんを走って追いかけた。言葉は置いてけぼりだ。もう言葉は気持ちに追いつけない。僕はこうちゃんに体当たりした。二人とも地面に転がった。アブラカダブラ。秘密。誰かが何かを隠している。誰かはわからないけれど、何かもわからないけれど、それがわかればきっと何もかもわかる。僕は息を止めて耳を澄ました。雨が地面に当たってピチピチ言ってる。雨はきっと何かを隠している。それを知らせようとして降ってくるのに、僕には雨の暗号が解けない。足音を立てないようにそーっと歩いて台所を覗くと、お母さんの後ろ姿が見えた。お母さんも何かを隠している。でも知らん顔して大根をおろしている。こんなに秘密を知りたがっているのに、誰も僕に何にも教えてくれない。僕の心には穴が開いていて、覗いても曇った夜空しか見えない。お母さん。目をつむっているから暗いんじゃない。目を開けたって真っ暗だってわかってる。眠ってしまいたいけど、お母さんが崖から落ちる夢を見そうで怖い。道を歩いてくる靴音がする。でもあれはお母さんじゃない。昼間学校から帰ってきたら、カレー作りながらビールを飲んでいた。お母さんまた飲んでるって言ったら、はい、また飲んでますって言った。それからお母さんは出かけた。今どこにいるの、お母さん。もう電車に乗ってるの。まだどこか明るいところにいるの。誰と話してるの。私とも話をしてほしい。帰ってきてほしい、今すぐ。泣いててもいいから、怒っててもいいから。一人。ほっといてほしいの、お願いだから。目をつむるは何も見えないように。耳をふさぐは口もつぐむわ。でも心はなくしてしまえないから、思い出してしまうの、つらいこと。私をいじめるあなたは憎くない。あなたも他の誰かにいじめられてる。 その他の誰かもまたもっと他の誰かに。私たちはみんないじめられてる。目に見えないブヨブヨしたものに。大人たちが気づかずに作っているものに。お母さんの慰めもうるさいだけ。お父さんの励ましも鬱陶しいだけ。だから今はただ一人にしておいて。ほんの少しだけ死んでいたいの。本当に死ぬのは悪いことだから。音楽も聴かずに青空も見ずに、私一人でも癖まで行ってくるわ。笑う。たけしが笑っている。目の横にいっぱいシワができている。桃色の歯茎が唾で光っている。息が切れて咳き込んだ。立ってられなくなって土の上をゴロゴロ転がった。それでもまだ笑っている。目も鼻も口もバラバラになって、いつものたけしはどこかへ行ってしまって、見たこともない怪物みたい。どうして笑っているのかわからないのに、笑いがだんだん僕に移ってきた。お腹の中がヒクヒクしてくる。地震みたいに体が揺れ始める。言葉がみんなよだれになる。僕はもうぶっ壊れそう。笑いが後から後から攻め寄せてきて、苦しい、僕は苦しい。スイッチ。黙ってればもう、口がパクパクしてるだけだよ。声が喉から出てくるだけだよ。言葉がポロポロこぼれるだけだよ。喋っているのはあんたじゃないよ。あんたの顔したお人形だよ。頭の中で回ってるのは、そこらで売ってる録音テープ。ハッキシーってうるさいだけさ。何度も聞いた正しい意見を、愛も変わらず繰り返してる。黙ってればもう。自分の体で感じたいんだ。自分の心で考えたいんだ。間違えたって怖くない。あんたは私の前にいるけど、なんだかテレビで見ているみたい。消しちゃいたいけど、スイッチがない。電車。私は混んだ電車に乗るのが嫌。首筋によそのおじさんの息がかかると、突き飛ばしてやりたくなる。出なければ、うんと友達になりたくなる。こんなに体をくっつけてるのだから、目を合わせる勇気さえあれば、おはようくらい言えると思うのに。おじさんはそっぽを向いて、何を考えてるのかわからない。おじさんの顔は誰にも似ていないのに、みんなと同じような鼻と口があって、その鼻と口で息をしている。知らない人の吐く息を私は吸う。電車中の人の息が混じり合う。コーヒーの息、おみおつけの息。百年経ったらみんないなくなる。私は混んだ電車に乗るのが嫌。嫌だから好き。 夜、夜、高井戸のおじさんが来た。いつもと全然違う顔をしている。鼻の脇にほくろがあるのに気がついた。おじさんは台所に行って、お母さんと小さな声で話している。お父さんはまだ会社だ。僕はテレビをつけた。いつもなら消しなさいと言われるのに、お母さんは何にも言わない。つまらないからすぐ消した。そしたら泣き声が聞こえてきた。お母さんが泣くの初めて見た。おじさんが僕を見てちらっと笑った。嫌だな、嫌だな。なんだかわからないけど嫌だな。猫の黒助を捕まえて、部屋に入って地球儀を回した。ぐるぐるいつまでも回した。学校。学校が燃えている。教室の窓からどす黒い煙が吹き出している。机が燃えている。黒板が燃えている。僕の描いた絵が燃えている。音楽室でピアノが爆発した。体育館の床が跳ね上がった。校庭の鉄棒がくにゃりと曲がった。学校が燃えている。先生は誰もいない。生徒はみんな夢を見ている。オレンジ色の炎の下が、嬉しそうに学校中を舐め回す。学校は大声で叫びながら、体をよじりゆっくりと倒れていく。火の粉が空に舞い上がる。悔しいか、学校よ。悔しいか。花。花びらは触るとひんやり湿っている。色が中から染み出してくるみたい。花を覗き込むと深い谷のようだ。その真ん中から毛が生えている。薄気味悪いことを喋り出しそう。花を見ているとどうしていいかわからない。花びらを口に入れて噛むと、かすかに酸っぱくて頭が空っぽになる。先生は花の名前を覚えろという。だけど私は覚えたくない。野原の真ん中に私は立っていて、立ってるほか何もしたくない。裸足の足の裏がチクチクする。おでこのところまでお日様が来ている。空気の音と匂いと味がする。人間は何かをしなくてはいけないのか。花はただ咲いているだけなのに、それだけで生きているのに。遠く。私はよっちゃんよりも遠くへ来たと思う。ただしくんよりも遠くへ来たと思う。五郎よりもお母さんよりも遠くへ来たと思う。もしかするとお父さんよりもひいおじいちゃんよりも。五郎はいつか水曜日に家を出て行って、日曜日の夜遅く帰ってきた。 痩せこけて泥だらけで、いつまでもピチャピチャ水を飲んでいた。五郎がどこへ行っていたのか誰にもわからない。このままずっと歩いていくとどこに出るのだろう。知らないうちに私はおばあさんになるのかしら。今日のことも忘れてしまってお茶を飲んでいるのかしら。ここよりももっと遠いところで。その時一人でいいから好きな人がいるといいな。その人はもう死んでてもいいから、どうしても忘れられない思い出があるといいな。どこからか海の匂いがしてくる。でも私はきっと海よりももっと遠くへ行ける。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。